あなたがこれまでに出会った中で、最高の先生とか、あるいは最高の上司ってどんな人だったか思い浮かべてみてほしいんです。
へえ、どんな方でしょうね。
多分なんですけど、すごく親身になってくれて、手取り足取り、正解への最短ルートを教えてくれた人だったりするんじゃないでしょうか。
はい、そういう方を恩師だと感じる人は多いと思います。
でもですね、今日私たちが読み解いていく最新のレポートによると、AI 全盛の今の時代において、誰かのためにできる最悪の行動って、まさにそのやり方を手取り足取り教えることらしいんですよ。
そうなんです。これ直感にはかなり反するかもしれないんですけどね。
ええ、常に効率的に深く学びたい、そして情報過多を避けたいと思っている、そこのあなたなら、この教えることのジレンマに直面したことがきっとあるはずです。
間違いないですね。
今回の深掘りでは、2026年8月11日付の X リサーチレポートという現場の生の声が膨大に詰まったソースを紐解いていきます。よし、早速これを紐解いていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマは教育、コーチング、AI 自動化、そしてコミュニティ運営です。一見バラバラに見えるこれらのトレンドから、 AI 時代に私たち人間はどう価値を生み出すのかという本質的な気づきを抽出してつなぎ合わせていきます。
すごく壮大で、でも明日の仕事に直結するテーマですね。
そうなんです。まずは先ほどの教えないという教育やマネジメントの最前線についてです。そもそもなぜ今手取り足取り教えることが NG とされているんでしょうか。
このレポートで非常に興味深いのがですね、教育とかマネジメントの現場でマインドセットの根本的な変革が起きているという点なんです。
根本的な変革ですか。
ええ、例えば今までなら成果が出ない人がいたら、その人をどうにかして変えようとか、スキルを身につけさせようとしていましたよね。
はいはい、研修に行かせたりとか。
そうです。でも今はその人を変えるんじゃなくて、教える側である自分が提供する方法とか課題とか、つながりの方を変えるべきだという考え方にシフトしているんです。
ああ、なるほど。相手の能力不足だと決めつけるんじゃなくて、環境とかアプローチのミスマッチなんだと捉えるわけですね。
全くその通りです。そしてここでの最大のポイントが、具体的なアドバイスの弊害なんですよ。
アドバイスが弊害になるんですか？
ええ、正解がすぐに AI から手に入る現代において、人間が手取り足取り教えることは相手の考えるプロセスそのものを奪ってしまうんです。
はあ、考えるプロセスを奪う。
なので今は細かい指示を出すのではなくて、原理原則だけを伝えて、あとは見守るというアプローチが強く重視されています。
なるほど。つまり細かい指示を出すのって、相手をスマートフォンの GPS ナビに従わせるようなものですね。
あ、まさにその表現がぴったりです。
目的地には確実に着くんですけど、画面を見ているだけだから自分の中には地図が全くできないみたいな。
ええ、一方で原理原則を教えるっていうのはコンパスを渡すようなものだと。方向さえ分かれば、あとは自分で道を見つける力がつくってことですね。
そういうことです。かつての山本五六の言葉に通じるような、教えて、考えさせて、そして最後に見守る実感を持つことですね。
見守る実感、いい言葉ですね。
はい、これが今のワンオンワンミーティングとかファシリテーションの場で強く求められているんです。レポートの中では、コミュニケーション能力が低い人の質問は事情聴取になっていると指摘されています。
事情聴取ですか？なんかちょっと怖い響きですね。
そうなんですよ。自分が知りたい情報をただ相手から聞き出すだけの状態ですね。一方で、本当にスキルの高い人は、相手が自分自身で答えに気づくように、内側から言葉を引き出す証明形になっているんです。
事情聴取と証明系、このコントラストは強烈ですね。ただ、ちょっと待ってください。はい、何でしょう。
理屈はすごくよくわかるんです。でも、実際の会議とかワンオンワンで、相手が言葉に詰まって数十秒間黙り込んでしまった時って、あの沈黙、気まずくて耐えられなくないですか？
ああ、わかります。すごく長い時間に感じますよね。
そうなんですよ。私はつい、つまりこういうことだよねって助け舟を出して、自分の言葉で要約してしまいたくなる衝動に駆られるんですが。
実はですね、そのつい助け舟を出したくなる衝動こそが、相手の成長の芽をつむっている最大の原因なんです。
え、そうなんですか？
ええ、脳科学的にも心理学的にも、その気まずい沈黙の時間というのは、相手の脳内で最も激しく情報が処理されている時間なんですよ。
ええ、黙っているからといって思考が止まっているわけではないと。
むしろフル回転しています。 新しい神経回路がつながろうとしている瞬間なんです。バラバラの情報を必死につなぎ合わせて、自分の内側から適切な言葉を探り当てようとしているんですよ。
なるほど。そこで必死に道を探しているんですね。
そうです。そのプロセスに横から、つまりこういうことって正解を与えてしまうと、相手の脳の思考プロセスはそこで強制終了させられてしまうんです。
うわー、それはもったいないですね。
だからこそここが実に興味深いのですが、教える側には待つ勇気が今最も必要なんです。
待つ勇気ですか？相手の脳内の配線作業を邪魔してはいけないんですね。
はい、その通りです。
でも相手が本当に迷子になってしまって、ただフリーズしているだけの場合はどうすればいいんでしょうか？いつまでも待ち続けるわけにはいきませんよね。
もちろんそうです。そこに対する具体的なフレームワークとして、レポートでは状況を整理した3パーツ質問というものが提案されています。
3パーツ質問、どういうものですか？
相手に現在地、試したこと、そして自分の考えの3つに分けて話してもらうという型を作るんです。
ああ、なるほど。現状地と試したことと自分の考え。
ええ。今ここまで進んでいて、これを試したんですが、自分としてはこう進めようと思っていますという具合に整理させるんですね。
それなら相手もモヤモヤした感情を客観視できますね。
そうなんです。そして教える側も相手が思考のどの段階でつまずいているのかをピンポイントで照らすことができます。まさに照明系としての役割ですね。
まさに照明系ですね。いや、素晴らしい。とはいえですよ、
はい、
相手をじっくり待ったり、状況を丁寧に整理したりするのってものすごく時間かかりますよね。
かかりますね。かなり根気の入り作業です。現代のビジネスパーソンって金曜までに仕上げなければいけないプロジェクトをいくつも抱えてたりするじゃないですか。現実問題としてそんな悠長に待っている暇なんてあるんでしょうか？
そこなんです。普通に考えればそんな時間はありませんよね。
ないですよ、本当に。
だからこそこのレポートの2つ目の大きなテーマであるAI 活用と自動化が、先ほどの待つ時間を生み出すための絶対的な前提条件としてつながってくるんです。
ああ、ここで AI が出てくるんですね。
ええー、そうなんです。実はここからが、このレポートのちょっと恐ろしいところなんですよね。AI の実例が、単なる業務効率化のレベルを野望に超えていました。
はい、衝撃的な事例が並んでいましたね。
例えば、クラウドコードというツールを使えば、エンジニアじゃない人でも、URL を読み込ませるだけで、開発部とかマーケティング部とか経理部といった AI の部署を丸ごと構築できるとありました。
ええ。
たった 2,3 人のチームで年商1億円規模の事業を回す仕組みが作れてしまうんですよね。これって本当にすごい時代ですよね。
本当にすごいですよね。他にもジェムニノートブックを活用して Google のツール群と連携させることで月に200時間もの作業時間を削減したという実践報告も上がっています。
月200時間って、まるまる一人分の労働時間以上の余裕が生まれるってことですよね。
そういうことです。
でも私が一番驚いたのは、コスト削減の規模なんです。
どんな事例でしたか？
NHN とか、ブライトデータといったノーコードの自動化ツールを使うことで、これまで月に1000万円かかっていたような大規模なデータ取得のコストを、なんと月100円レベルにまで抑え込んだという実例がありました。
桁が違いすぎますよね。
いや、これ魔法みたいに聞こえますけど、一体どういうからくりなんですか？1000万円が100円になるなんて物理的に可能なんですか？
なぜこれまで1000万円かかっていたかというとですね、データの収集とかシステムの維持に人間のエンジニアチームが丸ごと必要だったからなんです。
ああ、人件費ですね。
そうです。対象のウェブサイトの仕様が変わるたびにコードを書き直して、サーバーを管理して、アクセスブロックを回避するための調整を人力で行っていました。
それは確かに1000万円かかりそうです。
しかし NHN というツールはプログラミング不要で、様々なアプリやデータベースをつなぐデジタルの神経系のような役割を果たしてくれます。
デジタルの神経系、なるほど。
さらにブライトデータが IP アドレスのルーティングとかブロック回避などを全自動で行ってくれるんです。
ということは、
つまりドラッグ&ドロップでシステムをつなぐだけで、人間の手作業とか日常のメンテナンスが完全に排除される構造になったんですよ。
はあ、なるほど。開発チームを丸ごと解雇してデジタルのインフラに置き換えたから、そこまで劇的にコストが下がるわけですね。
え、そういう仕組みです。
レポートでは主要な AI ツールの使い分けについても明確なコンセンサスが示されていましたよね。
はい。今のプロたちの使い分けを分かりやすく言うなら、 AI ツール群をレストランの厨房に見立てると理解しやすいでしょうね。
厨房ですか。面白そうですね。
ええ。チャット GPT は突拍子もないアイディアを次々と壁に投げつけてブレストしてくれるスーシェフ、つまり副料理長ですね。スピードと直感に優れています。
なるほど、スピード重視の副料理長。
そしてクロードはそのアイディアをもとに緻密なレシピを書き上げて複雑な工程を論理的に組み立ててくれるエグゼクティブシェフ、総料理長です。深く考える担当ですね。
ああ、クロードは深い思考が得意なんですね。
そうです。最後にジェミニは Google の膨大なデータという冷蔵庫の奥まで走っていって必要な食材、つまり情報が揃っているかを超高速で確認してくれる優秀なパントリー担当といったところです。
すごくしっくりきます。つまりクロードは深く考える同僚で、チャット GPT はブレスト仲間で、ジェミニは司書みたいな感じですね。
まさにそのイメージです。
そうやって AI の厨房に実作業を丸投げできるからこそ、私たちはマネージャーとして部下とか生徒を待つ時間にリソースを全振りできるわけですね。
これを全体像に結びつけるとまさにそういうことになります。
ただ少し意地悪な見方をさせてください。
はい、何でしょう。
レポートの中にクロードのオートモードを使えば確認作業がゼロになるという話がありましたよね。
ありましたね。
これ私たちがやろうとしている照明かけの役割すら AI に奪われてしまいませんか。 AI が 99% の作業を完璧にこなすなら人間はただ怠惰になるだけじゃないでしょうか。
いやー、それは非常に鋭い指摘です。実際それは AI エージェント時代において人間が直面する最も深刻なリスクなんですよ。
やっぱりリスクなんですね。
はい。私たちはこれまで部下の作業を確認するという行為を通じて無意識のうちに思考のプロセスを踏んでいましたよね。
え、なぜこの結論になったのかとか、どこにエラーがあるかとかですね。
そうです。 AI が全てを自動化して人間の確認すら不要になった時、人間はどうやって自分自身の考える力を維持するのかという問題が出てきます。
さっきのナビの話と同じですね。ナビに頼りすぎて道の覚え方を完全に忘れてしまうような。
そうなんです。だからこそ人間は正解を教える存在とか作業をチェックする存在から、そもそも何を解決すべきかという問いを立てる存在へと役割をシフトさせなければならないんです。
問いを立てる存在ですか。 AI は与えられた課題を完璧にこなしますが、なぜそれをやるべきかとか、それは人間にとってどんな意味があるのかを内側から感じ取ることはできませんからね。
なるほど。業務のプロセスは AI が全自動でこなしてくれて、人間はやり方を教えることをやめ、問いを立ててじっくり待つようになると。
はい、そうなるとですね、自立して圧倒的な効率化を手に入れた人々は余った時間で一体どこに向かい何を求めてつながるんでしょうか。
いい質問ですね。
これが最後のテーマであるコミュニティの熱狂につながってくるわけですね。
その通りです。今は教育やスキルの習得って AI によって極限まで個別最適化されていますよね。
え、自分のペースでいつでも AI 相手に最高の学習ができますからね。
しかし皮肉なことに、全てがデジタルで効率化されればされるほど、人々はオンライン授業やコミュニティにおいて泥臭い共通体験というアナログな価値に飢え始めているんです。
泥臭い共通体験、確かにただ動画が置いてあるだけのオンラインの箱を作ってももう誰も参加しませんよね。
そうなんですよ。レポートでも参加率が上がらないというコミュニティ運営の課題に対して、参加する理由の積み重ねとか交流疲れのない設計が必要だと指摘されていました。
ええ。
その具体的な成功例として、月額わずか400円という安価でありながら1000名を超える大規模なコミュニティが成立している事例が挙げられていましたね。
あ、それですね。ちょっと待ってください。月額400円で LINE 相談し放題とか大規模なオフ会をやるって、それ運営側が疲弊するだけの底辺への競争になりませんか。
普通に考えたらそうですよね。
オーナーの労働時間と収益が絶対に見合わないと思うんですが。
もしそれがオーナーが一方的にサービスを提供するという従来の消費者向けのビジネスモデルであれば、確実におっしゃる通り破綻します。
ですよね。
しかしこのコミュニティのビジネスとしてのメカニズムは全く違うんです。成功しているコミュニティは価値の競争を前提としています。
価値の競争ですか。
つまり参加者自身が他の参加者の相談に乗ったり、オフ会の企画を手伝ったりするんです。オーナーはサービス提供者ではなくて、あくまで場を維持するファシリテーターに徹しているんですね。
なるほど。教える側と教えられる側の境界線が溶け合っているから、労働力がオーナーに集中しなくて コミュニティ内で分散して循環しているんですね。
ええ、まさにエコシステムですね。だから低単価でも大規模に維持できるんです。
すごいですね。
レポートでは失敗するコミュニティの特徴として、オーナーが消費者目線のままであることが挙げられています。お客様扱いをしてしまうんですね。
ああ、サービスを提供しなきゃと思っちゃうわけですね。
はい。成功するためには、実は最新のデジタルトレンドではなくて PTA とか地域自治会から学ぶべきだと。
PTA や町内会ですか。あえて一番泥臭いところに戻るんですね。
そうなんですよ。 PTA や自治会って面倒くさい反面、共通の関心と時間の共有という強力な接着剤がありますよね。
確かに、文句を言いながらも連帯感はあります。
さらにレポートの中には非常に興味深い実践例がありました。オンラインのセミナーであっても、ただ話を聞かせるのではなくて、身体を通じたチェック動作を全員で行わせるという手法です。
身体を通じたチェック動作ですか。例えばどんなことですか。
肩が正しくはまっているか、股関節はどう動いているか、足は地面をしっかり押せているか、背骨は回旋しているか、といったことを画面越しに全員でやるんです。
なぜオンラインでわざわざ身体を動かすんですか。
心理学的に言えば、画面越しであっても身体の動機を行うことで脳内にエンドルフィンが分泌されて、集団的沸騰と呼ばれる強い連帯感が生まれるからなんです。
集団的沸騰、なんかすごい言葉ですね。
同じタイミングで身体を動かして、あ、できたという身体的な達成感を共有する、この生々しい物理的な感覚の共有こそが、孤独なデジタル学習には絶対に提供できない熱量を生むんです。
なるほど。どんなに AI やテクノロジーが進化してスマートなオンラインサロンを作ったとしても、結局人と人をつなぎ合わせる最強の接着剤は地元の夏祭りとか町内会の掃除みたいなものなんですね。
ええ、みんなで一緒に身体を動かして汗をかいて時間を過ごしたという体験に勝るものはないんです。
テクノロジーが高度になればなるほど、人間に求められるのは極めて原始的なつながりだということですね。
本当にその通りですね。
いや、点と点が見事につながりました。今日私たちが深掘りした X リサーチレポートから見えてきたのは、一つの大きな逆説ですね。
ええ。
AI が極限まで進化して、1000万円の作業を100円で自動化できる時代になるからこそ、私たち人間に求められるのは、手っ取り早く正解を教えることではなくなりました。
はい。
相手の思考の配線がつながるまで待つ勇気を持ち、最後まで相手の言葉を引き出す証明係になること。そして、効率化で浮いた時間を使って、汗をかくような泥臭い共通体験を分かち合うこと。
そうですね。
これこそが、これからの人間の絶対的な役割なんですね。
ええ。作業の実行と効率化は AI の厨房に任せて、人間は問いの設計と人間にしかできない感情と身体を伴う関わり合いに時間を使う。
はい。
これが新しい時代のサバイバル術であり、豊かなコミュニティの条件になります。
今これを聞いているあなたが、明日チームのミーティングに出たり、後輩の相談に乗ったり、あるいは新しいコミュニティに参加するときには、ぜひこのバランスを意識してみてください。
ぜひ試してほしいですね。
AI ツールを使って徹底的に自分の作業を自動化する一方で、目の前の人との対話ではあえて答えを急がないこと、気まずい沈黙を恐れず彼らの思考を照らす照明家になってみてください。
はい。
その非効率な待つ時間こそが AI には決して生み出せない最高の価値を生み出します。
効率を極めた先に最も人間らしい非効率な時間が待っているというのは、本当に面白い時代ですね。
全くです。では最後に、あなたに一つ少し挑発的な問いを投げかけて、このセッションを終わりにしたいと思います。
おお、何でしょうか。
今日私たちは相手の言葉を先回りせずに待つことの大切さを議論しました。しかし、もし数年後あなたにとって最も忍耐強く、決してあなたの言葉を遮ることなく、24時間365日あなたの思考を整理する最高の証明家になってくれる存在が人間ではなく AI の音声エージェントだったとしたら。
うわあ、それは想像すると少し怖い気もしますね。
そうなんです。その時、私たち人間が誰かに寄り添い、共に時間を過ごすことの本当の意味は一体何になるのでしょうか。ぜひ次に AI を使う時に少しだけ考えてみてください。それでは今回の深掘りはこの辺で、また次回新しい知識の旅でお会いしましょう。